主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
宮崎です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいよ。
はい、おもれき348回ですね。
34%。
先日ね、
うん、
大都会でちょっと飲んでたんですよ。
大都会、
はい、
ケリーサンシティじゃないの？
ケリーサンシティじゃなくて、
ああ、
でほぼ終電
に乗って。 あの町から終電は何時ぐらいなんですかね？
約11時半。
ああ、
うん、
11時半なの、
うん、
へ
え。でも早くちょっと駅着いたので、
うん、
あの余裕で座れました。
1本前ぐらい、
うん、でクロスシートなんで、
ほう、
僕一人で座ってたら隣のにも人座ってくるじゃない。で、まあそれ仕方ないじゃん、嫌だと。
特急じゃなくて、
あの急行列車とか、
急行のあのクロス、
転換クロスシートで、でまあ仕方ないじゃん。じゃあ若いお兄ちゃんでさ、ああだいぶ酔ってるよなって感じの人だったのよ。
あなたが？
じゃあ向こうが、
隣が、
うん、僕そんなデースしない
知らんけど。
でそしたら、あ、この人寄ってるなって思ってチラチラ見てたらすぐ降りちゃったのよ。まだ電車発車してないんだけど。
ああ、そのターミナルの駅で、
うん、で、あ、行った、よかったと思って、
お
じゃまた戻ってきてさ、
お
僕の隣に座るのよ。
お
で電車が発車しました。
律儀にその席に戻ってきた。
戻ってきた。でもうあのものすごい思いっきり転げ落ちそうなぐらい前かがみになって寝てるのよ。
なるほど。
嫌な気満々じゃん。気にしない気にしないと思ってスマホとかで遊んでて、ふっと見たら お隣さんお好み焼きを、
え、寝ながら、
うん、作って、あの床に作っててさ、
ねえなんとかってやつね、
うん、
で、やばいじゃん。
でそのもうぐだって前かがみになって寝てるじゃん。僕もう出れない状態よ。床はお好み焼きがあってさ、
またぐしかないね、
ま、でその人が
頭をまたぐみた
い、うん、でその外国人観光客とかさジロジロ見てるわけよ。
あ
だし、で僕もうわーって困った顔してたら、隣のクロスシートに座ってた人が気づいてくれて、もうアイコンタクトで大変だね、はいってこうやって、あの車掌さん呼んできてあげるからって言って、あ、すいませんとかって言って、僕ずっとこっちにあの流れてこないようにだけ思ってて、でそれでさ、その子さ、その手に持ってたセカンドバッグをさ、お好み焼きの中にさ入れてさ落としちゃってさ、
で
取ってあげられないじゃん。ってしてたら、あの車掌さんが来て優しく笑顔で接してくれるね。仕事だからだけどさ、お客さん大丈夫、どこまで行くの、あ、そう、次の駅で降りるんだね、ケリーさん大丈夫ですかって言って、大丈夫ですけどどうやって降りましょうねって言ったら、まあ、手前で降りていったの、
うん、
そのドロドロのセカンドバッグ素手で握って、その
あカバンは持って帰って、
もう降りて、
お好み焼きだけ置いて
帰って、降りて帰って、すいませんでしたも言わないじゃん。
ああ、そうしゃあないわ
な。で僕は
それどころじゃないわな。
でその駅員と車掌さんが来てさ、清掃でパパパパって
熱い駅の、
うん、あ、じゃあ連絡してくれた、片付けてくれてさ、だけどさ、そのセカンドバッグに付いたのが、
うん、
チラチラ落としながら帰ってやったよね。そこまで気づかれないから、その掃除してくれた方も、
はい
はいはい、僕はそれ落ちてるの分かってたから、それも避けて自分の駅で降りたんだけど、よくないね、酔いつぶれるってのはね。
逃げろってね、どうしたらなんのかね。
僕もしたことあるし、大学の先輩家でしちゃったことある
から、ね、あ、そうなんだ。
だから自分は全然記憶ない。
あ、そうなんだ、
うん、
この体がもうダメ
っちゃうんでしょうね。ダメなんでしょうね、うん、まあ若い時はあったけど、今そこまで
やるけど、まあ、その年でも笑えないよ、
うん、それはちょっとみっともないんでね。うん、 まあその人も無事に帰れたのかな、まあ、知ったこっちゃねえけど、まあ僕も汚れなくてよかったかなって思いましたけどね。
よかったじゃん、引っ掛けられたりしない。
ただちょっとねクリーニング代は請求させていただきますけどね、
うん、
うーん、ちょっとああいう酔っ払いの多い電車はちょっと、
まあ、
悩ましいね。
もう週末の終電にありがち。
うん、まあ僕も水月タウンから帰るときは飲みながら帰ってるんだけどね、うん、でも上品に飲んでるけどね。
もう今そこまでいかないでしょ、
まあ、体が
受け付けない、うん、そこまで行く前にもうなんかもうストップかかっちゃうんで
入らないよね、手が進まないよね、
うん、もう全然飲みたくなくなっちゃうし、う
ん、大人になったんだね。
ねえ、
うん、はい、ね、お酒飲むのはいいですけどね、迷惑かけないというのにね。
そうそうそう、
はい、さあ今日はですね毎年恒例の
何の話やん
企画です。100歳の言葉、
全然関係
今から100年前に生まれた流行語、新語流行語、
はい、
紹介するコーナーです。
1920年、
はい、大正9年の新語流行語みたいなのを紹介します、
うん、はい、
参考にするのはですね、20世紀に生まれた言葉、現代用語の基礎知識さんが編集して、した、新潮大文庫から出ておる本です。
はい。
はい。まあ、毎回恒例の資料集ですね。
うん。
はい。今年は大正9年。だから、今年100歳の人が生まれた時の流行った言葉。
今年100歳の人が大正9年生まれ。
うん、はい。そうですね。今年還暦を、あ、違う、今年80歳の人が20歳頃に流行った言葉。
え？
今年100歳の
120歳の人が20歳でしょ。
あ、そっか、うん、なんかおかしい。
80歳の人が生まれる20年前
でしょ。あ、そうですね、はい、120っていないもん、ね、
いないでしょ、
まあ、でも100歳の人がいるね。
100はまあたまにありますね、
まだ、
うん、
僕がね仕事でお手伝いしている人の最高年齢が大正13年生まれ。
あ、
でもまだ90半ば後半。
僕たちのちょうど祖父母の世代ですよね、大体この大正中期から後期
っていう。ああ、片っぽのばあさんは確かに大正生まれだったな。うん、うん、でももう明治生まれてこう思うといないんだね。
そりゃ明治は遠くなりにけりです
よ。うん、多分もうあと10年もしないうちにさ、明治生まれ最後の人が死にましたっていうニュース出てくるわね。
でしょうね、
うん、
もうだっていよいよ戦争体験者も怪しくなってきたからね。
だから今年が昭和95年なんですよ、
うん、
だから昭和一桁生まれってもう90過ぎてるんだから、ね、うん、もうやっぱ明治大正って僕らちっちゃい時いたもんね。
いや、いたで、それこそ祖父母はやっぱり明治生まれだった人はまだいましたよ、
うん、ね。やっぱ時流れてますね。
そう
です、もう令和なんですね。
これだけは止めようがない、
ね、まだなんとなくその明治大正ってなんか遠いか知らないけどなんか、なんかあったけど、やっぱもう今21世紀になると
書類から MTS の M がなくなっちゃうんでしょうな。
結構なくなってる。
あ、本当に。
もうすでに市役所とかの出す書類のタイプによってはもうね M の字ないのもある。
あ、う、うん、DS L、
国民健康保険とかの書類はもう M の字ないよ。
今結構ね西暦で書けっていう、
あ、それもあるけど、うん、M はもうないんですよ。
マジで。
あ、だって75歳以上になったら国民健康保険じゃないから、
うん、
かで逆に子供も対象になっているような書類はもう R の字、 R の字が入ってる。
あ、
令和が、うん、
いっちゃいだったら、
うん、
そうだね。
なんか市役所早いよ、そういうの準備は早い。
余計肝心なことは遅い。
はい、ではですね大正9年1920年の新語流行語を紹介していきます、
うん、
まず最初メーデー。
メーデー、
5月2日上野公園で日本最初のメーデーが行われた、
はい、
会場には地刑法撤廃、
うん、
最低賃金、 失業防止などと書かれたのぼりが挙げられ、万国の労働者万歳のシュプレヒコールがあり、参加者は1万4人に達した、
うん、
前年は神戸の川崎製造船所、
うん、
この年には八幡製鉄所で待遇改善のストライキに入るなど、労働運動 が急成長していたということで、メーデー、
うん、
行ったことあります、メーデーって。
メーデーね、昔なんか動員かかったね。
何で、
その
職場で、仕事で、うん、僕ないのこういうの。
学生の頃って先生が行ったから休みになったでしょ、覚えてる？
覚えて
るな。授業って違うのかな。
うちは5月1日、
そう1日ってほら祝日じゃないじゃん、大体。
うん、じゃない
。午後の授業がなんかよくわかんないけどメーデーだから、先生が結局みんな行っちゃうん
で。知らない。
ああ、まあ町によるのかな、
地域差があるのかな、もちろん全然。ただちょっと仕事関係でこういう労働運動に、
うん、
とっても熱心な方が当時し、
まあやりますよね、
知り合いにいて、でその人はそのケリサン地方で大変有名な労働運動家がいらっしゃったそうで、聞いてもさっぱり分かんないんだけど、まあ、その人に憧れて感化されて。
あ、有名な人じゃなくて、
うん、
の
に
リスペクトしてる人みたいな、うん、
ですごく頑張る、取り組む。で結構キャラ的にキリスト目立つ時があるじゃん、
うん、
だから
知らないけど
巻き込んでくるんですよ。
ああ、うん、
でなんか本当最初知らなかった時に、
うん、
花見をやるからケリーさんも来てくださいよって言われて、うん、はーいって言ったら誰も知ってる人いないんですよ、
うん、
そしたらその労働運動の仲間たちの飲み会でそんな話ばっか。で、あ、僕興味がないからそういう意味でやばいところで呼ばれたんだと思って、
うん、
うーんって飲むだけ飲んで帰るんですけど、あのケリーさんはメーデーとか行かないんですか、
うん、
選挙とか出る気ないんですかとかいやこれ絶対利用されると思って、いやーないですっつって自分で差し入れで買った一升瓶の日本酒を飲み切って帰ってきた。うん、もうそっからどうやって買ったか記憶ない。ただスーパーで唐揚げを買ったらしくって、そのよまだ本当4時ぐらい、夕方の4時ぐらいに家に帰ってきて、そのま
ん
ま泥酔してるからバタン急で夜中1回目が覚めるじゃ
ん、
そしたら唐揚げがいっぱい買ってあって、
いっぱい
ってでもその後はお好み焼き大会ですよ。
マジか、もう何やねん今日はもうっちゅ
う、なんかそんなんであんまりなんていうの、そのいや大事だね、こういう労働運動っていうのも、うん、だけどあのケリーさんの業界ってあんまりこういうの発達してないので、そうするとちょっと嫌な経験、処遇を受けた後、うん、相談するとかがないと、
なるほど、
ちょっと過激なタイプのところにこうだったら相談を受けてくれるからみたいになるでしょ、
うん、
そうするとこう外戦者が来てさ、おめえとかめえよみたいな、
ああ
の感じになっちゃう、それまたドン引き、
うん、
あんまりちょっとわからない。
あ、そうですか、
うん、でもこの治警法撤廃ってこれ治安警察法撤廃、
そうですね、
当時はまた治安警察法、
うん、
に最低賃金上げろ、
うん、
まあね、あと失業防止ね、
うん、
まあ、この辺は今もやっぱ賃金上げろとかやってんの、今メイデーって本当やってるの、
やってますよ、
はい、こんなんですね、はい、続いて、うん、安田講堂、
安田講堂
実業家安田善次郎が1920年東京帝大構内に講堂を寄付、
うん、
これが後に東京大学のシンボルとなる安田講堂である。翌年安田は 大磯の別邸で国粋主義者朝日平吾に視察され、
うん、
1925年に完成したこの講堂を見ることはなかった、
うん、
安田は1864年日本橋に両替商の安田屋を開店し成功した、
うん、
これが安田銀行、今これ富士銀行もないよな今
UFJ かな今
三菱 UF 三菱東京 UFJ
三和銀行と富士が瑞穂か
瑞穂系
な瑞穂か、うん、はい、
これ、これが当時の安田銀行に生まれ変わり、
はい、
銀行資本を中心に安田財閥が確立されていきます、
うん、
飛躍的に発展していく安田にケチの、あの
ケチンボ、ね、
ケチンボね、ケチ、ケチの中傷は絶えなかったが、東京市政会館、
うん、
日比谷公会堂のことですね、
そうですね、
東京市政会館を 出資寄付するなど公共事業にも貢献しているそうです、
うん、
安田講堂の安田って安田財閥の安田なんだ、
あ、結構ね知られてないですけどね、
僕はほら学生運動
の、まあまあね、安田講堂といえば当然
そうなりますけど、だからそのイメージしかないですが、うんうん、長い歴史があるんですね、こんなもう100年前のから作り始めるんですよ ね、
うん、
完成は25年ですからね、
そうです、
うん、でこれも戦争にも焼けなかったんだ、
東大は焼けてないでしょ、
うん、
焼けたかな、一
部東大ってどこにあるの、
東大って本郷と何だっけ2箇所あるでしょ、
うん、あの辺は空襲で焼かれてるんだ、
本郷焼けてるかな、
うん、あ、そうなんですね、安田さんは両替商生まれ、1864年なんて両替商、まだ両替商
で維新前でしょ、
うん、あ、そうか、維新の5年前か、
うん、
はいはいはい、4、5年前だから、あ、すごい、東京 あの日比谷公会堂もこの人なんだね、
そうですね、
うん、なるほど、見たことない、日比谷公会堂も行ったことない、
あ、本当に、
うん、
この時期ってちょうどほら普通選挙法が実施されるかされないかの時期で、
うん、
その演説会を開くために結構こういう公会堂が各地にできる時期なんですよね、
うん、はい、続いてこれなんだろう、甘子
巫女、
巫女、
巫女、何年の
甘さんに港で
ニコライエフスクを略して巫女、
巫女事件、
うん、
はい、黒竜江、黒竜江口で黒竜高校のニコライエフスク、
はい、
これを
略して漢字で甘子で巫女、
巫女、
うん、
を占領していた日本軍は、
うん、
この年2月パルチザンに包囲され降伏、3月奇襲反撃に出て戦闘状態に入ったが完全に敗北し、生き残った将兵と居留民は投獄された、
うん、
5月に入って日本軍の救援軍が出向くと、パルチザンは日本人捕虜とロシア人反革命派を全員殺害して撤退した、
うん、
7月シベリア派遣軍はロシア極東共和国と停戦協定を結ぶ、
うん、
これは何ですか、えらい物騒な、
いわゆるシベリア出兵の最中ですよね、
あー、そうね、
シベリア出兵の最中で、ね、まあ、このちょうどなんだっけ、カラフトの付け根ぐらいのとこで、まあ、
うん、
大事な港なんですよ、うん、ニコライフスクっていうの、
カラフト、カラフトなの、
カラフトじゃないけど、そのシベリア側ですけど、
うん、
で結構日本人が商売とかでたくさん行ってるんですよ、
あ、そう、
ウラジオストックなんかもね、今でも結構たくさん日本人行ってるじゃないですか、
うんうん、
でまあそれ彼らを保護するために、まあその日本が占領して日本軍がいたんですけど、
え、どこ、
ニコライフスクはね、
あ、このカラフトのサハリンの 一番北側の方の大陸側の港。そうそ
うそうそう、大きな地図、ね、
すごい遠いじゃん。
そう、カラフトとそのなんだっけ、シベリアとの付け根ぐらいの、
うん、
ここ、
この辺にあった
これですね、
うん、
ニコライフスクワーナ、ちょっと今地名変わってます
けど、うん
うん、
なので本当カラフトの北と大陸ですね。
そうそう、
パルチザンってあのロシアの、
まあまあ要するにその赤軍のゲリラみたいな連中が、まあ、要するにそのね、町を守るだけだった、うん、少数の部隊しかいなかったんで、うん、そこ襲撃していって、で全部捕まえて、
でみんな殺しちゃうんだ。
で最後にその引き上げる時に、まあすごい残酷な、むちゃくちゃ本当に
ひどいねこれね、
筆舌を尽くすようなひどい虐殺をしていって、で結局これで日本はあれなんですよ、シベリア出兵引くに引けなくなっちゃう。
はあ、
この時期ってもうほとんど列強はもうやめちゃって
る、うんうん、あ、だから日本最後までいるんだもんね、
シベリア
ね、
日本だけ結局居座っちゃうのは、う
ん、これが絡んでる。
いや国内がこれですごい激高するんで、
そりゃそうだね、
これでじゃあ引き上げますってわけにいかない、
うん、で7月には停戦協定を結ぶ、うん、だから長引くんですね、
長引く
半年ぐらいこれで、
うん、
わーわーわーわーとやってたんだ。はあ、そうです。
中国軍がね加わったりしてややこしいです。中国人もいるんで、中国人守るために軍艦が、中国軍の軍艦が来てたんだけど、あろうことが彼らはそのソ連側について日本に攻撃加えたりする。
あ、もうなんか敵味方、
まあ。中国は中国でね、日本に恨みがあるんで。
はい、二項事件ですよね。うん、続いて盛戸事件、また事件、
盛戸かな、うん、
東京帝大経済学部の盛戸達夫助教授は、
うん、
学部の起用、
はい、
経済学研究、
うん、
創刊号に、
うん、
クロボトキンの社会思想の研究を発表、
うん、
無政府主義の宣伝を行ったとして休職処分となった、
うん、
盛戸と雑誌発行人大内兵衛教授は新聞紙法違反で起訴される、
うん、
盛戸達夫は第二次大戦後社会党の結成に参加、
うん、
政治家として文部省として文部大臣として六三体制の実施などを行う。1984年に没するまでに日本育英会会長などを歴任、文化功労者にも選ばれるという、
うん、
これは当時のお国としては良くないような論文を発表したので起訴されたっていう事件、
まあ盛戸事件、社会主義の弾圧ではよく出る言葉ですね、
うん、
あ、そ
う
な
ん
だ、
うん、
まあ明治大にまあね、日本がこう産業革命が起きる中で社会主義ってできるんだけど、
うん、
まあ、日本にも入ってくるんだけど、
うん、
まあ、明治の末の大逆事件っていうのが主だった人が処刑されて一回こう下火になる
ん
です
よ、うん、
で今度ロシア革命が成功して、
うん、
要するに社会主義っていうのは単なる机上の空論じゃないっていうのが証明されるわけじゃないですか、
うんうん、
でそこでもう一回社会主義が盛り上がっていく時期っていうのがこの大正期なんですよ、
うん、
でまあプラスね大正デモクラシーの時期もあるんで、
ま
あ、
弾圧とかね激しくなるイメージありますね、
盛り上がっていくからこそ弾圧されていく、
うん、なんか物騒なのが続きましたが、続いては国勢調査、
国勢調査、うん、
1920年10月1日第1回の国勢調査が実施された、
うん、
調査項目は氏名、性別、出生年月日、職業など8項目、初めての試みなので50万枚の宣伝ビラを作り、東京だけでも6000人の調査員が導入された。 集計は国政院が行い、翌年内地人口5,596,353人と発表されている。初めての国勢調査が行われたのが100年前。
お、
まあ、これに関してはね、昔おもれきでもやりましたので、あまり触れませんが、この調査の結果分かったのが、日本内地にいる日本人は5,600万人ほど、
うん、
今の半分ですね。少ないね。
どう、うん、
5600万人でしょ、
内地人口。まあそうか、うん、
今1億2000万だからね、大体。ちょっと人口減り始めてるけどね。
へー、うん、この時期でそんなもんか、
うん、ちょっとね、日本の人口の流れみたいなの一回ねやりたいなと思ってるんですけど。
このあと終戦で倍になるってことか。
そうね、
1億総突撃みたいな。
そうだよね。それ昭和20年頃だよね。
まあでも外地人口は含んでないからかもしれないけどね。
でもそんな何百万人も行ってるにしても、だって倍で出てるわけじゃないでしょ。まあ、
増えていくんでしょうね。
数百人、うん、数百万でしょ。でもね、はい、続いて、
うん、
西にレーニン、
うん、
東に原敬、
はい、
普通選挙運動は数回の大規模デモンストレーションが行われ、うん、ピークに達していた。2月1日には東京で5万人が市中を G 行進した、
うん、
檻からの開会中の通常議会でも普通選挙法案が提出されていた、
うん、
原首相は単に否決するよりも議会を解散した方が運動を抑える上で有効だと判断して衆議院を解散。5月に行われた総選挙では総選挙区制が幸いして政友会が単独で過半数をはるかに上回る圧倒的な勝利を収め、原内閣は社会主義運動や労働運動への弾圧を一層強めていく。7月8日の衆議院で憲政会の永井隆太郎は、今日の世界においてなお階級専制を主張する者、西にロシアの過激派政府のレーニンあり、東に我が原敬総理大臣ありと演説し、5日間出席停止の懲罰を受けた、
うん、
これはこの西にレーニン、東に原敬ってのは、うん、憲政会の永井隆太郎さんが
国会で言った
言葉なんですね、うん。レーニンってなんか独裁者なの、レーニンって。
まあ当時の日本から見ればね、その社会主義の、まあ、一党独裁体制のトップですから、
初代の
過激派、
うん、同じそれと同じのが原敬だって。
まあ、この前に米騒動があって、
うん、
でその寺内内閣が倒れて、うん、いよいよ普通選挙実施だっていう盛り上がってる時期、
うんうん、
でその時になった原敬は平民宰相なんて言われて期待されてる、
うん、
でところが普通選挙法を見送っちゃうんです。で今こう批判を浴びてるという、
うん、まだ殺されないの。原敬は殺される
の。原敬はこの時にこの後に死ぬ。
この
後暗殺されます。
このされるね。
総理大臣在職退職中に暗殺されます。
僕読んでる漫画でも、
あそうだ、
原敬この間刺されてた。
なんて漫画。
昭和天皇
も。ああ、昭和天皇、はいはいはい、はい、
で、うん、第4巻か5巻で原敬殺されました。
これで政友会が選挙で圧勝して、
政友会も憲政会も政党なのね。
政党で、
うん、
政友会のライバルが憲政会なの。で今政友会政権なんですよ、
うん、
これで選挙で勝って地方にばらまきするわけです
よ、うん、
で賄賂取るから批判浴びて、で原敬暗殺される、右翼の政権に刺される、
うん、 なんか新聞配達かなんかしてる人じゃなかったっけ。
ああ、そうした人
ね、
うん、
はあ。ね、この漢字2文字なんで覚えやすいですね、原隆はね、うん、はい。では続いてはね、電話の度数制。4月から電話の度数制が始まり、実施となり、うん、一度かけるたびに2000の使用料を払うこととなった。これで自動電話の利用者数が激増、
うん、
ホテルや大会社ではわずか2000だから、うん、急用する仮電話をいちいち断ることもできず、だからといって2000ずつの負担も耐えられないというわけで、自動電話設置の申し込みが急速に増えた、
うん、
ね、よくわかんない、
うん、
電話でしょ、
うん、
で1回かけると2000。
今までって明治に電話ができて、
うん、
要するにもう固定料金、
あ、
電話機を1台置くのに例えばいくらみたいな、うん、あとはもう電話の回数は基本的に関係ない、
はあはあ、
でそれがこっから度数制だから
1回
基本料いくらプラス電話1回いくらみたいな、でそれが2000みたいな。
それは安いでいいの、
まあ、2000円だからまあね、まあ、50円
か100円使ったら使っただけじゃんね。
そうそう、
あ、そうか、
電話50円ぐらいか、まあ、100円ぐらいの間ですから、
電話を設置
する1回は安いわけですよ。
あ、
だからみんな気軽に電話するようになって、
あ、それ で、
あ、でホテルとかだとちょっと電話貸してって言われたら、さすがに50、今まではそれこそ何万っていう固定電話を払ってるから嫌ですって言ったけど、たかだか50円ぐらいのやつをいちいち断れない。
あ、
かといってまあそれも塵も積もればみたいな話で嫌になるから、自動電話っていうのが公衆電話、
あ、
公衆電話を設置したら、じゃあそれで自分で金入れて払ってくださいって話
できるから、 それは楽だね。
フロントで電話貸してって言われたら、その人にいちいち、はい、じゃあ50円くださいっていうのは、まあ、なかなか厳しいって話です
ね。そうだね、2000、まあ中途半端な金額ですね、
うん、
まあ公衆電話使わないもんね、
まあ、今はね、うん、みんな持ってますからね。
たまにかけてるの見るとほって見ちゃうね。
まあでも一応あるよね、ま
あ、あるけど、ね、あ、ここ昔公衆電話置いてたとこなんだなって名残あるよ ね、 そうそう、だけ残ってて、ね、
だいぶ減りましたけど、
うん、
とはいえ
なくせないんだよね、
災害とか
あり
ますからね、
うん、そうだね、うん、いや、くだらんこと思い出して怒られるからやめとこうね、この電話もね、あの、そっか、もうこの100年前にはもう電話は全国どこでもかけれる状態にはなって整備されてんの。
まあそうですけど、まあ、今みたいにその直通は無理ですけど、
うん、交換手に稲月さんお願いしますとか。
ああ結構ね、だから昭和40年代ぐらいまで地方からやっぱり中央とかに電話しようと思うと1日仕事だよ
電話、
うん、朝に例えば東京の何とかにつないでくれって言ったら、午後とかに今つながりましたって。いや、もちろんずっと待ってる必要はないけど、
向こうからだって、あの、水月タウンの水月さんお願いします、うん、
一回切ってお待ちくださいって言われて、
でもまたかかってきて、
雰囲気は 2,3 分したらかかってきてどうぞって感じだけど、うん、地方はそんなことないですからね、
う
ん、
あ、そうなの。
ここと、ここつないでもらって、ここつないでもらって、ここつないでもらって、ここつないでもらって、ここつないでもらって、何時間も待たされて、
うん、東京からまず横浜に、
いや、それ近くとかね、その都内ぐらいなら、うん、まあ、あると
思う。東京から大阪かけようと思ったら、東京の電話局が横浜に一回
まあ、大都市間とかも直通の回線があるけど、
うん、
地方だったらまずも地域の本局に行ってそっからみたいなんだと。
だから各地のまあまあな地方都市には電話局ってあったんだ、
う
ん、
で結構だから昭和40年代ぐらいまで電話っていう、長距離電話っていうのはすごい大変な実は作業で。
だってさ、その子供の時ね、
うん、
その電電公社電話局の見学とか夏休みとかあって、
はい、
行って意味わかんなかったけど、
うん、
なんかでっかい機械が置いてあるイメージはあった。今なんか全部電波だもんね。
ね、今日本のどこからどこだって携帯ですぐつながるけど、
うん、今電話って使う？その うちもう 通話ってさ、うん、その電話の方使う、なんかもう LINE とかさ、そういう通話、
ね、できるみたいな、うん、
スカイプとかさ、あ
まあね、会社とかはやっぱ
り、ね、あそう仕事関係は電話、
友達とかはそれでいいんだ
けど、うん、LINE とかにさ、うん、なっちゃって、まず電話もほとんどしないもんね、
まあ、メールで
ね、メールになっちゃったね、ねえ
学生の感がありますけど、
まあ、よく電話したね若い頃はね、お互いね
長電話したよね、昔
した、あの本当その固定電話だった時、学生の時、そうそう、まだ電話機なかった時ね、自分の部屋に、
はいはいはい、
うん、その時はテレホンカードだったんですよね、そうそうそう、やっぱ高いじゃん、
そうやね、
ね、もうあの大都会の駅行くと、なんか外国の人がね、悪いテレホンカード
あったね、イラン人が、
うん、どこの人だ言わないけど、
そうか、
で東京の友達がそれ送ってくれてさ、
あったあったあったあった、
だってなんかシール貼ってるんだよね、
穴を塞いだ、あったね、あった某国の人がね、
ありましたね、ちょっとね、なんかこれもネタとしてやりたいの、電話の話ってね、またいつかやろうと思いますが、続いて投げ売り、
うん、
3月の東京株式市場の大暴落に続いて、生糸、米、肥料などの市況も暴落した、
うん、
5月頃は投げ売りが流行語に、三越、白木屋、松坂屋、松屋、高島屋といった一流デパートが軒並み投げ売りの看板と広告を出した、
うん、
この辺某株この大正の9年は景気悪かったの、
まあまあこの時期も結構ね、
年から年
短期で結構
恐慌が起きてます
ね、暴落、うんうん、景気はね来ますから、
三越、
うん、
白木屋ちょっともう居酒屋だよね、
白木屋は居酒屋、白木屋か、
松坂屋、今松坂屋、大丸松坂屋、松坂屋大丸くっついてるね、
うん、
松屋は牛丼屋だよね、
違うよ浅草にあるじゃん、
あそうなの、
あ
の黄色い看板の牛丼屋じゃない、
それは松屋だけど東武の駅の上にあるじゃない
ですか、あそうなんですか、高島屋は、
高島屋あるでしょ、
あるよ、うん、が投げ売りっていうバーゲンですね、
うん、
うん、したんですね、うん、デパートもね行く、
うん、
なんかたまにちょっとリッチに、
まあそうだ
な、デパ地下でお夕飯買っていこうかとか、
まあそう
ですよね、物産展の時ぐらいしか行かないね、
うん、
うん、そう好きなブランドさんの服が入ってるデパートは行くけど、そこしか行かない、
あんたの街って箱しかないでしょ、
ケリーさんシティはね、ケリーさんデパートしかないけど、 あと大都会の方に行くかな、
大都会の、
うん、あっち行くと、あそこのデパートとあそこのデパートとあそこのジャスコにケリーさんの好きなブランドがあるから、そこは足しげく通ってる、
あそこもなんだっけ、うん、松坂屋は畳んだんだっけ
あ、松坂屋なくなりまし
たね、大都会も、
大都会ね、スーパーになりましたね、
あ、
うん、ほんでさ、そのそう、もうさ、そのあと老朽化して、もうそれで建て直せず客も入らずで、でケリーさんデパートの隣にあったダイソーもなくなっちゃってさ、
ダイソーぐらい
はて、今デパートにダイソーも入ってるような時代だよ、
あ、
うん、もちろんセリア派なんだけど、僕はセリア派なんだけども、
まあ、ケリーさんデパート二流だからな、百貨店としては
一流ですよ、
一流じゃねえよ、
一流ですよ、文化センターも入ったよ、
あ、教室みたいな、
うん、あと貸しオフィスと、
あ、建物にね、
デパートじゃどんどんなくなってきてるんですけどね、あ、まあ入らないですよ、うん、だって今だってデパートのない県も2つもあるんだよ、
あ、そう、何県だ、
山形と徳島がデパートない県だよ、
あ、そうなんだ、
うん、
山形だった、そうか、なんかこの地域の百貨店がなくなっちゃった、
うん、そう、
あ、
徳島って駅の駅、徳島駅にデパートあったよね、
大丸だったかな、
そごう
か、そごうか、
もうやめたって、まあ確かに地方デパートはきついよ、
うんたまにね旅行で行くけど悲しい ね
閑散
としてますよね、地方都市のデパートってね、
うん、誰に売りたいかっていうと年寄りの人多いじゃんね、だから若い人買いに帰りたいっていうのないもんね、
ちょっとね、まあ、うん、古い業態になりつつありますね、いろんな、まあ、可能性はあるんでしょうけど、
うん、はい、最後です、今日ゴンドラの歌、
ゴンドラ
芸術座公演その前夜の劇中歌、
うん、
ゴンドラの歌が蓄音機の普及とも重なってヒット、命短し恋せよ乙女、
うん、
これ作詞が吉井勇さん、
うん
ね、このという叙情的な歌詞と愛嬌を帯びた旋律が心を打った、
うん、
で作曲は中山新平さんだそうです、
はい、
うん、なんか恋せよ乙女とかってビーズの歌みたいですね、
うん、ゴンドラの歌は分かってんの、
分からない、なんか酔い待ち草ができる、
違う、
頭の中で定力が昭和でしょ、あれ
命短しってしょ、
知らんなー、
恋せよ乙女、
そんな
本当に
そんな化石みたいな歌わかんない、
そういう意味じゃなくて、
なんで
教養として知っとけなさいよ、何がビーズか
よ、カチューシャっていうの前出たよね、
カチューシャかファイヤー、
あの松井スマホの、
そうですね、う
ん、あれ何年か前に出ましたよね、
うん、
でこの頃からいわゆる流行歌みたいなの出てきて、生きてくるのかね、
なことはないですけど、
だって蓄音機が普及してきてっていうから、
まず新しいヒットの形、
うん、
そういうレコードから
レコード、あとラジオもうすぐ始まってくるんじゃない、
ラジオはまあ震災の後ですからね、
うんうん、だからちょっと流行歌の形が変わってくるん
ですよね、まあ、まあ売れ方が、
うんうん、確か前はあれも出てる、あのラーメちゃんたらギッチョンチョンのパイのパイのパイとか、ちょっとだんだんそんなのもなんかヒット曲も出てきてるんですね、
うん、多少なんていうの聞いたことあるみたいな、
うん、でもやっぱ生まれてないからわかんない、
そりゃそうだけど教養として、
うん、はい、これね100年前の流行語、
大正9年の言葉、
はい、はい、でしたね、じゃあお便り1通だけ読みますね、
いこう、
はい、フラジーさんからいただきました、
フラジ
ー初めてお便りします、毎週楽しみに聞いています、聴衆歴は4年ぐらいです、333回の配信おめでとうございます、東京電力福島第一原発の敷地になっているところは元いわき飛行場と呼ばれ特攻隊基地跡です、
へ、
全国的に見れば知る人は少ないです、ところが福島とは大違いで全国的に有名な鹿児島県の知覧特攻基地、特攻隊基地は昭和16年創設なので、実際に存在したのはたった4年です、一方福島では1年も早い昭和15年に建設、歴史的にはこちらの方が古いのです、福島では鹿児島県知覧とは大違いで記念碑の石碑一つが残るだけです、鹿児島県知覧よりも歴史が古い福島第一の特攻基地、未曽有の原発事故の大騒動で福島第一の名称や場所は日本人なら誰一人知らない人はいません、今の大手マスコミですが鹿児島県にある知覧の特攻隊基地は何回も何回も繰り返して報道され映画化までされていますとのことですね、
うん、
福島に特攻隊基地なんてあったんだ、
なんだね、
でもさ、なんか鹿児島はさ、うん、そっからさ、うん、南からどんどんアメリカ軍が攻めてくるのにさ、立地条件いいじゃん、
うん、
福島でこの基地作ってどこに特攻させに行くの、
まあまあ太平洋なんかね、もう軍艦がそろそろそろ、まあ、15年はないけど、
昭和15年10、早いよね。で飛行場として特攻基地になるのは後付け、まあ、
訓練基地とかもね、その後方、うん、そっから前線のチラとかに進出して突っ込むとか、まあそのね、太平洋とかに来た敵の船を狙ってたとか、いろいろあったんでしょうね、う
ん、どんだけ活躍、あんまりいい活躍とはちょっとい
い活躍っていうか、
ね、悲しい活躍ですけどね。全然
実態はもう僕も存じ上げない
、うん、でもこんな立派な写真もね送っていただきましたけどね、
日があるんですね、
うん、ここ今行けるの、その原発の敷地になっているから
入れない、
今入れないんだね、関係者しかね。
ちょうどね常磐線が、う
ん、復旧しましたね、
全線開通して、
うん、9年かかったね、
いやいやいや、
もう9年経つのよ。
そうですね、
早いね。あの頃何してた、 3.11 の日って。
あの頃、あの日それこそあなたじゃないです、もうちょうどその引っ越しの日で、
うんうん、
引っ越しの荷物を運ぶカーラジ、うん、トラックのカーラジオで、うん、それこそ原発の蒸気爆発っていうあのニュースを聞いてました、
うん、あ、そう、うん、僕 3.11 は仕事してて、うん、前も言ったら次の日は遊びに行ってましたね、
うん、あ、そう、当日は僕も仕事です、うん、で翌日にほら原発の、ね、うん、あの蒸気爆発があったので、うん、ちょうどその
外で遊んでた、見たテレビでそんなのやってた。
そうそう、う
ん、申し上げる不謹慎なのは十分分かってるんだけども、家でずっと一人暮らしの家でずっとこの津波の後原発の話とかってずっと聞いてると気がめいちゃって辛くなるんで、もう日中だけでもちょっと外に出ておりましたね。
まあまあ、それはしゃあないですよ、うん、
ね、
そこそ、ね、今のコロナじゃないけど本当に原発で東日本ダメなんじゃないのかなみたいな、
ね、電池がないとかね、さ、
いや電池とかじゃなくて
送るとか送ろうかとか、
放射能で本当に東日本一帯は危ないんじゃないか
って、そこまであまり思ってなかった。
のんきすぎるよ君。
いや、それよりそのやっぱ物資不足とか、あれね、あの時間がないんだよ、あのね、あのやっぱそれね、震災ね、あの津波の後でも大変だったじゃないですか、うん、でもあのやっぱね、戦争経験した人は似たように街がぶっ壊れるのを経験してるんで、
うん、
また整理したらまた治るよって、そのすぐ元通り戻るとは言わないけど、うん、でなんか結構そんな言葉を発してた方が僕の周り多かったのよ。うちの
キリサスティンで放射能はそうじゃないし、
ね、それはもう分かんない。
そろそろもうほら白人とかがもうみんな東京脱出とかしだして、
外国人みんないなくな
って、アメリカがどうだとかってんで、もう俺本当にやばいんじゃないのみたいな。
ケリーさんはこのお気に入りの中華屋さんの中国から来てもらった調理人も怖いからって帰っちゃったん
ですよ。そうそうそう、外国人は結構ね、
あの中華屋さん潰れちゃったんだから、うん、
だから帰るやつが悪いんだよ、
うん、ざまんね、うん、まだね、なんかちゃんと解決できてないんですけど、
もちろんね、こちらの問題っていうのはまだ今現代進行形ですけど、
だって物があるんだもんね、原爆なんかさ、うん、もう物がないじゃん、放射能発するものがないから、
うん、
すぐ復旧、すぐって言ってもだいぶかかったけどさ、復興してるけど、あれ取り除かないとどうしようもないもんね。
そうね、日々まだ進行中の話ですね、
ね、
9年経ったとはいえ
震災まだ終わってません、
うん、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。